おはようございます。この朝私たちに与えられました聖書箇所は、今読んでいただきましたようにマルコによる福音書の2章の1節から12節であります。でこの箇所の見出しにはですね、中部の人を癒すというそういう見出しがあります。中部というのはですね、直接には脳を流れる血液のトラブル、今でいう、脳梗塞や脳出血のことですけれども、その後遺症によって半身不随や言語障害や体に麻痺が残ってしまうというですね、そういう辛い症状を負って生きている人を、中部の人という、これは東洋医学から生まれた表現だそうです。でそのような病気を抱えて生活しておられる方が、この福岡女学院教会の会員の方の中にもおられます。今そのようなご事情があって教会礼拝には来ることができなくなっておられますけれども、私も何度かですねご訪問させていただきました。あるいは教会員ではなくても皆さんのお知り合いやご家族に、そういう方があるという人もおられるのではないでしょうか。実は私がですね、以前おりました大阪の教会にも、そのような方がおられまして、今ですねその方のことを少しお話ししたいと思うのですが、その方は今は80代になられている女性の方ですけれども、私がですねその教会に赴任した時ですね、教会の役員をされていて、もう大変活発な女性でですね、お話も面白くて、そして絵はがきなんかもですね、とても上手に寄与されるですね、器用な方で、で最初の頃まさにですね、私がまだその大阪の地理に詳しくなかった時に、その方が私を車に乗せていろんなですね教会の方の家庭訪問をですね連れてってくださったですね。ちょっとその運転はちょっと怖かったんですけども、でもその方がですね連れてってくださったんですね。でともかくそうやってですね、本当にこう親切にしてくださった方なんですが、ちょうど私が赴任した頃、ちょうど数年前に連れ合いをなくされていて一人暮らしをされてたんですね。で、そうした中で夜ですねお風呂に入っている時に脳出血で倒れられて、でお一人暮らしでしたからちょっと大変だったんですね。大変だったんですけれども、なんとかご家族に発見されてですね、で病院に運ばれて一命は取り留めたんですけれども、先ほど言いましたように体に麻痺が残られて、そして半身不随になられて言語障害の後遺症をですねが残られてしまった、中部の人になられたですね。それからは老人ホームでですね過ごされるようになったんですけども、今はでもお元気にされているんですが、その老人ホームで生活されているんですけども、私たちもですねその方がそのようになられてからその老人ホームに何度か行かせていただいたんですけれども、でコロナの時にはですねなかなかお会いできなかったんですが、でもそうやってお会いできた時に、こちらの話はその方は聞き取れるんですね。ふんふんとうなずかれるわけです。で私の話を聞いて笑ったりですね涙流されたりっていうそういう反応されるんですけども、悲しいことにその方が一生懸命何かを話されてるんだけども、その言葉をですね聞き取ることができない。わずかに聞き取ることはできるんですけども、もう本当に以前のようにですね 聞き取ることができない。でそうした中でですね、今でもよく思い出す大変印象深い出来事があったんですけども、まあ、ある日ですね、久しぶりに私たちが行きましたら、ちょうどまさにそのコロナが明けて本当に久しぶりにお会いできた時なんですけども、その方が会ったなりですね、車椅子をわーってですね、こう焦がれてですね、自分の部屋にこう私たちをこう導くわけです。急にそういうふうに行動されたんで、どうしたんだろうと思ってですね、後追いかけましたら、そのお部屋のテーブルにですね、その方が以前使ってた聖書があるわけです。でその方はもう自分でその聖書を取ることができないわけですけれども、その聖書をですね、取ろうとされるわけですね。つまり聖書を読んでほしいというわけです。聖書の御言葉が聞きたいっていうわけです。もう心打たれました。で私、その時にですね、ちょうど日曜日に礼拝したばかりでしたから、その礼拝で話したメッセージを、こんな話をしたんですって、その聖書の箇所を開いて、で同じような礼拝をですね、もちろん短く礼拝の話を、礼拝のメッセージを語らせてもらってたんですね。そしてお祈りをしたら、本当にその方もお祈りの姿勢を取られてですね、ではっきりとは聞き取れませんでしたけど、おそらくアーメンと言われたですね。で本当にその後ですね、大変喜んでおられたんですね。まあ、今回今日の箇所がですね、聖書箇所として久しぶりに与えられてですね、私にとってこの箇所をパッと見てですね、新しい、私自身の新しい発見は、まずこの中部の人の箇所を見てですね、その人のことが思い浮かぶようになったんですね。それ今まではそういうことがなかったんですけど、この箇所を読んだらですね、その方のことがパッと思い出すというですね、そういうことがこう私の中に起こるようになったというですね、ことが、新しい発見であります。でまた、その方のことを思い出しながらですね、今日のところを読みながら改めて気づかされたことがもう一つあります。それはですね、この聖書の中の中部の人が、この4人の男の人に床ごと担がれて、家の中にイエス様のところにこう運ばれてくるわけです。でこの家はカファルナウムというですね、町にあった、弟子のペトロの家であったということですけれども、その家の中にあるイエス様のところへですね、行こうとして、だけども、たくさんの群衆に遮られて、イエス様のところに行くことができないと。そこでなんと彼らが屋根にですね、登って、この屋根を剥がしてですね、その人を床ごと、そのイエス様のところに吊り下ろしたというですね、これは紙芝居なんかでもそういう絵が描かれていてですね、大変有名な箇所だし、そのことがとてもなんていうか、インパクトがあるですね、その出来事が大変印象深いことなわけですけれども、その箇所がやっぱりこう、まず目に行きますし、でこのあとですね、イエス様がその4人の男たちのこの信仰を見たと、信仰を見たとありますように、この4人の男の人たちのイエス様なら何とかしてくれるかもしれないというですね、この後イエス様も認めてくださったその信仰のありようとか、あるいはこの中部の人へのですね、なんていうか優しさというか友情というか、そういう愛の行為に私は今まで注目してきましたし、それはそれで大変意味があることだとこう思うわけですけれども、ただ今回ですね、今言いましたように、その中部の人となってしまった以前の教会の教会員の方のことを思い出しながら、ここを読みながら思わされたのはですね、この中部の人はこれまでですね、この男の人たちはそれはそれで本当にこの愛の行為を、愛の働きをしたと思うんですけども、この中部の人の側から考えたときに、この人は今までこんなことしてもらわなくてもどこへでも行けた人だった、むしろ、この人は率先してこういう愛の働きをしていた人なんじゃないかと。 でも自分がその逆の立場になってしまった、そのことをこの人はどんな思いで受け止めてたんだろうかっていうですね、もちろんありがたいって思ってた、ありがとうって思ったかもしれないけど、それとともに複雑な思いを抱えてたんじゃないかっていうですね、まあ、そんなことをですね、初めてこの歌詞を読みながら思わされたんですね。まあ、皆さんももしかしたら身近にそういう方がいらっしゃるかもしれませんが、皆さんもですねこの歌詞を読んでどんなことを思われるかですね、いろんな立場でいろんな思いがあると思うんですね。まあ、さてそこで、まあ、今日の箇所でそのような人をイエス様がですね、このチューブの人を癒されたということがこう語られているわけです。で、癒しという言葉が出てくるわけですけれども、これはいろんな意味がある言葉で、まあ、ある日本語の辞書を引きますと、癒すとは病気や傷を治す、飢えや心の悩みなどを解消するとですね、まあ、こんなふうにこう書かれていました。まあ、つまり今日のこの箇所でこのチューブの人が直接経験したのは、まさにこのチューブという病気そのものがイエス様によって治されたんだという、もうそういう本当に奇跡と呼ぶべきですね、出来事をこの人が与えられたということなわけです。で、今日のですね、聖書箇所を開いて、皆さん開いておられると思いますが、そのですね、前の箇所をずっと見ていきますとですね、ずっとその見出しだけ見ていってもですね、誰々が癒され、誰々を癒す、誰々を癒すっていう言葉がこうずっと出てくるわけです。まさにイエス様は、これまでもずっといろんな人を癒されてきて、そして今ここで、まあ、中部の人を癒すということがこう起こっているわけですね。イエス様の宣教の技は、具体的な様々な癒しの技を伴う技だったんだということです。で、それは、旧約聖書の中で、救い主が現れた時の印として、確かに予言されていたことでした。そして、まあ、当時の人々は、まさにですね、このイエス様と出会った人々は、この癒しの技のゆえに、イエス様に群がってきて、そして、そのイエス様の癒しの技に触れて、ああ、まさにこの人こそが救い主なんだと、そうやってですね、感動して、そしてそのことを噂するようになっていった。その評判がこう広がっていったということなわけですが、ただしかしそこで、イエス様ご自身にとってはそのことは実は大変歯がゆいことだったんですね。そのような癒しの根源、私たち人間の本当の癒しというのはもっと別のところにあったんです。逆に言えば、そのことが受け止められなければ、たとえどんな病気が治っても、どんな人間、どんなですね、自分たちのその人生の問題が解決したとしても、また同じことの繰り返しになっていく。で、何でもそうですけど、根本が治癒されなければですね、同じことが繰り返されるように、でもなかなかその根源が人々に分かってもらえないっていうですね、そういう歯がゆさを抱えながらイエス様がいろんな癒しをされていたということが、こう聖書を読んでいくとですね、こう見えてきます。じゃあその根源の問題って何なのかということが、まさに今日のこの中部の人をイエス様が癒されるというところで、こうはっきりとイエス様がですね示してくださっているんですね。で、それは何かと言いますと、それが五節にありますけれども、イエス様はこの中部の人に向かって、その病気をですね、このそのまま癒されたというんじゃなくて、こういうふうに言われてるんですね。チューブの人に向かってこう言われたんです。子よ、あなたの罪は許される。この人のですね、この 脳一血か脳出血か脳梗塞か分かりませんが、そのことによって、まあ、体に障害、言語障害や半身不随になられてしまった。この彼のその病気そのものをどうこうするということがここで言われているんじゃなくて、イエス様はまずこの人に向かってその御言葉を持って罪の許しを宣言されたんだと言うんですね。イエス様が公に人々の前に現れてまず何をされたか、その一番の中心は、まあ、先ほども言いましたけれども、今日のこのマルコ福音書の1章の14節にまず出てきますが、何といっても御言葉を宣教する、神の国の福音を述べ伝える、とそういうことだったんですね。神の国を信じなさい、神の国は近づいた、福音を信じなさいと御言葉を述べ伝える、これがイエス様の宣教の中心でした。今私たちがこうしてですね、教会に集まって礼拝を守って、そして聖書を開いて、そして牧師を通して御言葉を聞いている、そしてその解き明かしを聞いている、このことを大切にしているのもイエス様の宣教の姿の原点を、そこ原点を大切にしているからであります。イエス様の宣教がそのことだったからです。そしてそのイエス様の御言葉の宣教には、そのイエス様の御言葉の宣教に癒しが伴って現れたわけです。さまざまな病気の癒し、さまざまな病気の人、人生のさまざまな問題に悩み苦しんでいる人々、汚れた霊に苦しめられた人々、そういう状況、そういう状態から人々がイエス様の御言葉に触れて、そしてその中でそうしたものから癒されていった、解き放されていった。イエス様の御言葉の宣教とさまざまな病気の癒しというのは別々のことではないんですね。いや、むしろイエス様の御言葉、福音がさまざまな私たちの人間の病気や悩みを癒してくださるんだということです。そしてじゃあそのイエス様のこの御言葉っていうのはどういう御言葉なんだろうかと、イエス様はですね、これまでもこれからもいろいろなそのご自身の御言葉を通していろんなことを教えてくださるし、いろんなことをですね語ってくださる、前回のように例えを持っていろんなお話をしてくださることもある、いろんなお話をしてくださるんですけれども、でもその中心が今日のところで言われている罪の許しの宣言っていうことなんですね。罪の許しの宣言、ただそれを聞いて皆さんはですね、どう思われるでしょうか。病気は、私たちが病気になるのは罪の結果だから、罪が許されることでその病気が治るっていうことなんでしょうか。決してそういうことではないんですね。今日の箇所には律法学者という人々が登場してきます。この律法学者という存在が、この人々のありようが、その答えのですね、鍵を握っているんですね。律法学者っていうのは何者でしょうか。彼らはですね、もちろん私たちと同じ人間に過ぎません。人間であります。しかし誰よりも当時ですね、神様の教えに通じていると、このユダヤ社会の中で思われていたし、自分たちもそう自負していた、そういう、まあ、宗教者であり、同時に当時のユダヤ社会の宗教者というのは政治家であった、政治的指導者であった、そういう人々でありました。で、彼らは神様の教えはこういう、こうであると、まるで神様の権威が自分たちにあるかのような態度で人々に教えていて、またユダヤ社会を リードしていた。でその際彼ら自身は自分自身は神様の御心にかなったものだと、そういう立場に必ず位置づけて、そして反対にでもこういう人々は神様の御心にかなってない罪人ですよ、そういう判断を下して、彼らは神様ではないのにまるで神様のようにそういう人々を言葉と態度で裁いていった、そういう社会を生み出していった。でそうやって裁かれていく人々の中にこの中部の人も含まれていたんですね。先ほども言いましたようにまさに彼らが因果応報だというわけです。何か悪いことをしたからこんな罰が当たったんだと彼らはそう言って、そういうですね風潮を作り出していった。それが当時のユダヤ社会であり立法学者たちが行っていたことだった。でそういう風潮がユダヤ社会全体を覆っていたんだ。でもそういうことを考えましたときに、これはですね遠い昔の遠いユダヤの国だけの問題だろうか、世界中どこでもどの時代でも見られる私たち人間の心の問題、社会の問題なのではないかと、どこの国の政治家もすることなんじゃないかと、今の日本はどうだろうかと、社会の問題は政治の問題と切り離せません。立法学者たちは当時のユダヤ社会の宗教家であるとともにそれ以上に政治家でありました。今の日本の政治はどうだろうか、自業自得だ、それは自己責任だと、そういう冷たい風潮で、その冷たい風潮が社会や政治の中に流れていないだろうか、まあ、それはともかく今イエス様はそのような立法学者から、そしてそれゆえにそのユダヤ社会の中で罪人のレッテルを貼られて、ただでさえ苦しいのに本当に生きる場を失うような苦しい思いをしていたその中部の人に対して、あなたの罪は許されたと宣言された、許されると宣言された。それはですから心配しなくていい、あなたは病気になろうがなるまいがずっと神様の御心にかなった神様の愛する子供なんだと、神様の大切な神様に愛されている子供に違いないんだと、安心して生きていきなさい、私がいつもあなたと共にいる。ですからこのイエス様の罪の許しというのは同時に愛の宣言なんです。あなたは愛されてるよ、安心していいんだよ、そんな因果応報なんかじゃない、あなたの罪のせいじゃない、私があなたと共にいる、そういう宣言である。そしてその愛の言葉、イエス様の愛の宣言によって本当に深く、そのイエス様の愛の言葉は本当に深く人をその根底から癒してくださり回復してくださるんだということです。最初にお話ししました、私が以前ですねおりました教会で大変お世話になった方が脳出血で倒れられて、今日のこの箇所に出てくるような中部の人のようになられた、その方がですね私たちと久しぶりに会った時に車椅子を急いで漕がれてですね、そして聖書を読みたいって訴えられてですね、そして聖書の言葉を聞きたいって訴えられて、イエス様と出会いたいって訴えられた、イエス様の言葉が聞きたい、イエス様の愛の言葉が聞きたいって訴えられたんだと思います。そして私の拙い言葉ですけれども、イエス様のことをお話ししてさせていただいたらですね、その方が本当に喜ばれた。それは本当にその方がですね その方自身が一番よく分かっている。私を自分を本当に癒してくれる方が誰か、そしてその何かっていうことを本当によく分かっていらっしゃるから、分かっていらっしゃったからだとこう思うんですね。私自身はそういう経験はありませんし、また今日の中部の人のようなそういう本当にこの辛い病気を背負ったことはありませんけれども、でも私もですね、若い時に皮膚の病気で苦しんだ経験があって、私なりにですね、この人の気持ちっていうのはなんか分かる気がするんです。この愛の言葉、イエス様のこの罪の許しだけ聞いたらですね、何かちょっと と思うかもしれませんが、この罪の許しと愛の言葉が表裏一体なんだと、イエス様の中で表裏一体なんだということが分かる、それはですね私にも分かる気がします。そして教会の中でやはりこういうことはよく起こることなんじゃないか、よく聞かれる話なんじゃないかとこう思うんですね。皆さんは水野源蔵さんという方のお名前聞いたことがあるでしょうか。瞬きの詩人と呼ばれた方ですけれども、水野源蔵さんは1937年に長野県でお生まれになった方です。1984年の47歳の時に天に召されましたけれども、9歳の時にですね、生まれ故郷の地域一帯を襲った赤痢に罹患されて、高熱の果てに脳性麻痺を患ってしまい、9歳で体の自由を失ってしまった方です。その後生涯自宅さえ自力では一歩も出ることができなくなってしまいました。水野さんのお父さんお母さんはですね、もう本当にもう涙大変嘆かれました。まあ、けれどもお母さんの梅地さんがですね、源蔵さんの瞬きを手がかりに源蔵さんとコミュニケーションを取れることを発見します。それと並行して水野さんは12歳の時に地元に赴任した牧師を通してイエス様と出会われるんですね。そして18歳の頃から瞬きを通して信仰の歌を数々残していかれるようになります。その詩の一つにですね、父も母もという印象深い詩があります。こんな詩です。脳性麻痺となった私のために、父も母も祖先のたたり、家の方角が良くない、名前が悪いといろいろ悩み迷いました。私がキリストを信じたら父や母の迷いも晴れ、ただ信じてくれました。そういう詩です。まさに因果応報じゃないか、何か罰が当たったんじゃないかって悩み苦しんだんですね。そうした中で、でも私が源蔵さんがイエス様と出会ったら、お父さんお母さんもその呪縛から解放された。水野さんはイエス様との出会いによって自分だけじゃなく家族もお父さんもお母さんも世間から因果応報の報いだと言われてきたその言葉の呪縛から解放され、新しく人生に立ち上がっていったんだと。いや、イエス様と出会って本当の意味で生きることができるようになった、そう証ししておられるんですね。またキリストによる罪の許しの恵みを水野さんご自身がやっぱり感謝に、この病気を背負った水野さんがその中でイエス様の罪の許しという言葉を大切に受け止められている、そういう賛美歌を作られています。こんな賛美歌です。永遠に痛もう御神から、許され救われし者よ、その許しに応えて歩め、その救いに応えて歩め、そういうですね賛美歌を作られたんですね。中部の人にあなたの罪は許されるというのと、起きて床を担いで歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で 罪を許す権威を持っていることを知らせよう。9節でイエス様はそのようにその場に居合わせた律法学者たちがイエス様に対して、この人は神を冒涜している、神お一人の他に一体誰が罪を許すことができるだろうかと、そう考えた、その心を見抜かれてそのように語られました。そして11節にありますように、この中部の人に向かって、私はあなたに言う、起き上がり床を担いで家に帰りなさいと、そう言われました。するとこの人は起き上がり、すぐに床を担いで皆の見ている前で出て行ったのであります。これを見た群衆は、このようなことは今まで見たことがないと言って神様を賛美しました。繰り返しになりますが、イエス様の言われるあなたの罪は許されたと、この宣言は神様はあなたを愛しているという愛の宣言と一つです。世間が何と言おうと、あなたは神様に愛されているんだ、あなたは愛す神様の愛する子供だという、その宣言であります。その真理、その真実が聞こえなくなってしまったこの世にあって、悩み苦しむ私たちにイエス様はその神様の愛の言葉を聞かせてくださいました。そのためにご自身は十字架の死と復活の御業を成し遂げてくださるまで、その愛の御言葉を私たち一人一人に届けてくださいました。神様の愛、それはどんなに頭が良くても、どんなによく聖書が読めても、それだけでは見えない、わからないことです。それは今日の中部の人のように、実際に人から苦しめられ、病気で苦しむ中で、また世間からも苦しめられ、そのことで世の中の冷たい風に傷ついてきた人が、その中でイエス様と出会って初めて本当にわかることなのではないでしょうか。その意味では、この人からですね、この人からイエス様への本当の信仰は始まったと言えるんじゃないかと私は思うんです。この中部の人をイエス様のところに連れてきた4人の男の人たちがですね、イエス様から信仰を認められたということがこうありましたけれども、むしろこの人たちは、この中部の人がイエス様の御言葉によって癒され立ち上がっていく、その姿を間近に体験させていただいた、そこから本当の意味でこの人たちも信仰が豊かに育まれていったんじゃないか。水野源蔵さんのご両親が源蔵さんを通して信仰に導かれていったように、そして私たちの教会っていうのはまさにそういう交わりなんではないでしょうか。私たちが誰かにイエス様に出会ってほしいと願って、その人を教会に導く、そしてその人に神様が働いてくださって、その人がやがて信仰者となっていく、その時むしろその人に関わった周りの私たちの方が、その人から教えられて信仰をまた豊かに育まれていくっていうことが起こる。特に弱さを担った人の信仰から多くの励ましを受けるっていうことが起こる。後のものが先になり、先のものが後になって、そうやって豊かな教会の体が、キリストの体が形作られていくということが起こる。それが私たちの教会なのではないでしょうか。そのことを覚えて、今週も互いに祈り合いながら、共に主の愛の御言葉を受けて希望を持って歩んでいきたいと願います。お祈りいたしましょう。主なる神様、今朝は知恵の人を癒される出来事から、あなたの愛の御言葉を聞くことができ感謝いたします。私たちの人生には本当に時にどうしてと思うような苦しい経験をされ、重たい病を負って生きておられる方があります。ある意味私たち皆にそのことは起こりうるわけですけれども、そのようなことの中で私たちはどうしてこんなことになってしまったのかと犯人探しをし、そのことで一層苦しみ悩みを深めていくことがありますけれども、主よ、あなたは今日中部の人と出会ってくださり、愛の御言葉でその人に触れ、その人を根底から癒してくださいました。その人はあなたと共に人生に新しく立ち上がっていきました。主よ、私たちの教会も そのような教会とならしてください。ここに招かれた一人一人があなたの愛の御言葉に触れ、深く癒され、人生に新しく立ち上がっていくことができますように。また互いに祈り合い、支え合いつつ、一人でも多くの人をこの教会に招くことができますように。そして共に主の愛の言葉に触れ、癒され、あなたを賛美していく群れとならしてください。主の御名によって祈ります。アーメン。